金宝殿がインターネットでお送りいたします。井草新一牧師のバイブルエッセンス。今日のエッセンスは、病の癒しのために。
皆さんこんにちは。ラジオ牧師の井草新一です。今日はイエス・キリストの兄弟と言われるヤコブが記したヤコブの手紙の5章13節から18節を通して、病の癒しのためにというテーマで聖書の言葉を紐解いてまいりたいと願っています。それではヤコブの手紙5章13節から拝読いたします。あなた方の中に苦しんでいる人がいれば、その人は祈りなさい。喜んでいる人がいれば、その人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいれば、教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。この13節14節を通して、私たちが心に留める一つの神様からのメッセージがあります。それは、苦しんでいる人がいたなら、その人はイエスの名によって祈りなさい。喜んでいる人は賛美しなさい。病気の人がおれば、教会の長老たちを招き、主イエス様の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさいとあります。実はこのことというのは、イエス様を救い主として信じている、そういうクリスチャンだけにとどまらないで、様々な一人一人に神様は私たちの心に届く慰めと癒しのメッセージとして、このヤコブの手紙の5章13節14節の言葉をお与えくださっていると思うのです。教会では様々な人々が礼拝に集い、あるいは牧師にいろいろな相談をしたりします。その中でまだイエス・キリストを救い主として信じる決心をしていなかったとしても、このような教会の信仰上の導き手と言われる牧師や、あるいは教会の信仰の先輩たちの祈りのうちに、不思議に神様ご自身によって癒しを体験する、こういうことがたくさんあるわけです。まだ教会に行ったことはないけれどもと思う方、考えておられる方もあろうかと思いますが、ちょっと勇気を出して教会の礼拝に行って、また牧師の先生と少し時間を取ってもらって、自分自身のこと、また家族のこと祈ってもらおうかな、そう思うときに、そこに神様の慰めと祝福が豊かに注がれるわけです。次の15節のところを読んでいきます。15節にこう記されています。信仰による祈りは病んでる人を救います。主はその人を立ち上がらせてくださいます。もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。これはすごいことですね。信仰による祈りって何でしょうか。これは聖書を読んでいきますと、何か信仰熱心だとか信心深いとか、そういったことではなくて、信仰による祈りとはまさに救い主イエス・キリストのお名前、皆による祈りだと理解することができます。信仰による祈りは病む人を回復させる、あるいは救うと聖書は述べています。確かに私たちは様々な病が本当に自分自身に生じたときには、また家族にそのような病気の事柄が起こったときには、近くのお医者さんに通って、そして様々な診察や、それから薬などを出していただきます。これもとても大切なことだと思います。と同時に、神様は、信仰による祈りは病む人を回復させると約束してくださっています。私自身も、実は自分が体調悪かったり病気になったりしたとき、あるいは家族の病気、親しい者の病気のこと、 見聞きしたりしたときに、やっぱりそこにこうイエス・キリストという方を仰ぎ見たりします。それは、旧約聖書のイザヤ書の53章っていうところに、イエス・キリストの生まれる700年ほど前に、預言者イザヤが記している救い主の預言がありますが、そのところに、救い主イエス・キリストは、すべての人の病や患いを担って、十字架での死を遂げることが、すでに、紀元前700年代の預言者イザヤの書にしたためられているわけです。先日は、4月、イースターを祝いましたけれども、イエス様は十字架にかかられる、この時に、私たち一人一人のことを本当に愛されて、まさにイザヤが預言している通りに、私たちの様々な罪、患い、病を一身に担って、十字架の上で身代わりの死を遂げてくださいました。イエス・キリストがご自身の尊い命を十字架で捧げられたことによって、私たちは初めて罪許され、また病が癒され、心を慰められて、本当に復活のイエス・キリストにあって生きていくことができるのです。信仰による祈りはそういう意味で、病む人を救う、あるいは回復させると、ヤコブは述べています。また、その人を立ち上がらせてくださる。また、その人の罪は許されます。と宣言しているのです。病む人のための祈り、また癒しがここで約束されているわけですね。最後に16節のところ読んでみます。ですからあなた方は癒されるために互いに罪を言い表し互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは働くと大きな力があります。癒されるために、病の癒しのために互いに罪を言い表し互いのために祈り合いなさい。あなた方が癒されるためですとあります。お互いのために祈る。これは不思議な神様の癒しの世界がそこから始まります。共に捧げるお互いのための病の癒しの祈り。これはどれほど多くの人々の心に届き、そして実際に心と体と、そして魂の領域において神様からの癒しを、また慰めを、また解放を受けるでしょうか。ぜひあなたの身近なまた知り合いのクリスチャンの方々と心を合わせてお互いのために祈る時を持とうではありませんか。義人の祈りは働くと大きな力がある。神ご自身によって正しいもの、義なるものとして罪を許され受け入れられた一人一人はまさに神様の御前にあって、正しいもの、義人である、義なる人であると神様は宣言してくださっています。そういう意味で、正しいものの祈りは、誠の神を神としたものの祈りは、働くと大きな力がある、とヤコブは述べているのです。旧約聖書の時代、イスラエルの偉大な預言者エリアは、私たちと同じような人間、同じような人でしたけれども、と17節に、また18節に記されています。ちょっと読みます。エリアは私たちと同じ人間でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、3年6ヶ月の間、雨は地に降りませんでした。それから彼は再び祈りました。すると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。まさに預言者エリアの祈りのごとくに、私たちも神様にあってまたイエス・キリストにあってイエス様のお名前による祈り、そこにまさに義人の祈りがある。そしてその祈りは神様の前に本当に素晴らしい香りの香のように神様の天の御国の神様の御座に立ち上り、そしてそこにおいて神様の慰めと癒しの御業がまさに実現するのであると聖書は述べているのです。16節。ですからあなた方は 癒されるために互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。正しい人の祈りは、働くと大きな力があります。いかがでしょう？あなたも、ぜひ近くの教会、あるいはあなたの知り合いのクリスチャンの通っている教会に集われて、神様の御前にお互いのために祈る、自分の愛する家族のために共に祈る時を持とうではありませんか。そこにあなた自身の病の癒し、家族の癒し、また心の慰め、また罪からの救いの道が開かれているからです。神様の祝福が豊かにあなたご自身に、またあなたのご家族一同の上に豊かに注がれますようにと心から祈ります。
井草真一牧師のバイブルエッセンス、いかがでしたでしょうか。それでは次回をお楽しみに。